杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に神戸大学大学院皮膚科教授久保明晴さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
今日はですね、硝石角化症についてご質問来てるんですけど、特に長島型硝石角化症と診断された生後10ヶ月の女児ですかね、の話なんですけど、まず先生、ちょっと難しいかもしれませんけど、硝石角化症って一体どんなものなんでしょうか？
はい、硝石角化症、基本的には手のひらと足の裏の皮膚が、分厚い、また角質が分厚くなることで硬いっていうことが問題になってくる、いわゆる生まれつきの先天性の遺伝性疾患がほとんどです。で、非常に種類は多くて、手のひら足の裏だけの症状がある硝石角化症と、それ以外に他の体の別の症状と組み合わさって、いわゆる症候群の中の一つの症状として硝石角化症があるっていうタイプ、珍しいですけどそういうものがあります。で、一番有名なのはフェルナー型硝石角化症っていって、手のひら足の裏のケラチンの遺伝子変異で非常に角質が分厚くなる、カチンカチンに分厚いっていうやつがあるのと、あとはその中の特殊型で爪も分厚くて、パシャイオニキアコンジェニタっていうんですけれども、それはなんというか魚の目の化け物みたいなのが足の裏にできてきて、患者さん痛くて歩けなくなって車椅子になっちゃうような、そんなタイプのものもあります。
その中で今日のご質問で、長島型硝石角化症でございますけど、これはどんな症状になるんでしょうか？はい、
長島型硝石角化症は、今お話ししている、いわゆる手のひら足の裏の角質がすごく分厚くってカチンコチンだったり魚の目ができたりというタイプとは全然違って、どちらかというと手のひらと足の裏はなんかふやけたような感じの角質で、ちょっとだけ角質分厚いんですけど柔らかい手のひら足の裏の方が多いです。で、どちらかというと目立つ症状としては、手のひら足の裏が赤い、真っ赤っていう、その赤みが目立ちます。で、もう一つの特徴は、手のひら足の裏だけが赤いんじゃなくて、手首の内側だったり、あと指だと背側、いわゆる手の甲側まで全部赤いというのが特徴で、足だとアキレス腱の部分までちょっと分厚くて真っ赤っかで、かつ角質が結構ペロペロ柔らかくふやけてめくれるような症状が特徴です。で、一番皆さん気づかれるのは、お風呂に入ったりプールに入ったりするとすぐにその赤い部分が全部真っ白になっちゃう。で、乾いてくるとまた元の赤い色に戻るっていうことに気づかれてることが多くって、それももう一つ長島型硝石角化症の症状の非常に大きな特徴の一つです。
あと先生、自覚症状で何かあるんでしょうか？
自覚する症状としては、大体足の、特に、手のひらもそうなんですけど、特に足の匂いが、いわゆる柔道着の匂いのような匂いが強いっていうのが多分一番の自覚症状、見た目の赤みと、匂いに、患者さん悩まれていることが多いですね。
ちょっと匂いっていうのはシリアスですね。
はい、それがやっぱり一番悩みの強い方が多いですね。子供のうちは、子供って全然匂いに悩んでなくて、友達に嗅がせに行ったりするんですけど、逆に大人になるとやっぱりそこが悩みになっている方が多いです。
それで何か遺伝的な疾患だと思うんですけども、原因遺伝子とか分かってるんでしょうか？
はい、原因の遺伝子はセルピン B7 という遺伝子で、 これはもう大昔、細菌古細菌の時代から延々と続いているプロテアーゼインヒビター、要はプロテアーゼの活性を阻害するような分子の一つです。まあ B の7っていうぐらいで、セルピンって ABCDEFG と種類があって、その中にまた1番2番3番4番って今はものすごい大きな遺伝子のファミリーを作ってるんですけど、そのうちの B の7番のセルピンが、まあ僕らお父さんからとお母さんから一つずつ遺伝子を受け継ぐわけですけど、それがどっちも二つとも調子が悪いとこの症状が出てきます。で、最近になって中国から報告があったのが、セルピンの A の12番が、調子が悪くっても、もうほぼ長島型小赤褐下症と全く同じ症状になるっていうことが報告されて、つまり、セルピンっていう大きなプロテアーゼインヒビターのファミリーの中で A の12番または B の7番、どっちかが、にやれるとも2つとも調子が悪いと、この症状になるっていうことが分かってきています。
では先生、まあ、日本における患者数あるいは本院者の頻度っていうのは分かってるんでしょうか。
はい、ここは、まあ、いくつかのスタディでちょっとずつ数字は違うんですけれども、おそらくだいたい本院者が50人から100人に1人おられると考えてます。で、50人に1人と考えると、本院者と本院者が結婚する確率は50分の1かけ50分の1で、2500カップルに1組が本院者同士のカップルになります。で、そこから本院者ですから、お父さんもお母さんもヘテロ接合、つまり片方のセルピン B7 はちゃんと働いてて、もう片方のセルピン B7 に遺伝子の変異があって調子悪いと。で、まあ、2つあるうち片方が働いてたら、まあ、なんとかなってるんだけども、お父さんから調子の悪いセルピン B7、お母さんからも調子の悪いセルピン B7 を受け継ぐ、まあ、2分の1かけ2分の1で4分の1の確率で両方ともセルピン B7 が働かない、そういうお子さんが長島型の小赤褐下症の症状になるっていうことになります。なので2500組に1組のカップルから4分の1の確率で生まれてくるので、おおよそ1万分の1、1万出生に1人ぐらいがこの症状になるんじゃないかなと考えています。
随分詳細に研究されてますね。で、この遺伝子の本因者っていうのは特に症状ないんでしょうか。
はい、実は私自身が本因者なんですけれども、自分が知る限り自分には症状がないので、まあ、あと患者さんのご両親もみんな本因者ですけど、基本的には症状がありません。ただ時々患者さんの親のどっちかが症状があることがあるんですけど、これは何が起こっているかというと、ほとんどの場合は要は患者さんがたまたま本因者と結婚者、まあ、50人から100人に1人本因者がいます、日本人だといるので、ある確率で、まあ、100人に1人としても 1% の確率で本因者と結婚しちゃいます。そうすると患者さんからは子供に必ず遺伝子変異が受け継がれて、そのパートナーの方からは2分の1の確率で遺伝子変異が来るので、まあ、さっき50人に1人の家庭で言いましたから、50人に1人の本因者とたまたま患者さんが結婚すると2分の1の確率で子供に来るので、 1% の確率で親子霊っていうのが存在しているっていうことになります。
なるほど。それで先生、この50人に1人というこの本因者の頻度ですね、
はい、
これは日本で特異的なんでしょうか、他の国ではどうでしょうか。
はい、ありがとうございます。この、まあ、50人に1人なのか100人に1人なのかっていうところがまだはっきりはしていないので、ちょっと多すぎる話になっちゃってるかもしれないですけれども、東アジアに非常に広範囲に広がってる創始者変異って言って、要は、東アジア人のご先祖様の中にその変異を持ってる人がいて、例えば大飢饉とかがあってすごい生き残ったごく少数の人の中にその変異を持ってる人がいると、そこから子孫がダーッと広がってすごい広範囲にばらまかれてしまうことがあるんですけど、おそらくそういうことが起こって東アジアの広い範囲に広がったナンセンス変異が一つあって、それを持ってる人がもう中国、あとベトナムも韓国も報告があるので、かなり東アジア全域に広がってる。逆に南アジアにはほとんどその持ってる人はいないっていうことが分かってます。
かなり、まあ、東アジアの人たちに多いということなんですね、はい。 それでまあ東アジアというとやっぱり湿度が高い国も多ございますよね。それでまあちょっと匂いとか問題になってくるとは思うんですけれども、ご質問でですね、治療予後経過観察で注意が必要なこと、特にステロイド外用は適応がありますかというご質問なんですけど。
はい、まずですね、多汗を合併している人が結構多いです。で、多汗がある、でさらにさっきお話した水につけると真っ白になっちゃうので、夏とか靴の中で足が蒸れると、もう蒸れた状態で角質真っ白になってて匂ってるっていうようなことがあるんですけど、さらにもう一つはそこに心筋感染が非常に起こしやすい、いわゆる水虫がつきやすいっていう問題があります。なので基本的には症状、この長島型小生活化症の症状って一定なんですけど、炎症を起こしてきたり、急にベロベロ角質がめくれるように、以前そんなめくれなかったものがめくれてくるとか、まあ、すごい痒くなってくるということがあると、大体の場合は水虫がついてます。で、なので抗心筋剤でしっかりやっつけてやることが必要で、ただ非常にまたもらいやすいので、治ってもまたかかってっていうことを繰り返す人が非常に多いです。一方で赤いからっていうことで、こう特にアトピーとかと湿疹と間違われてステロイドを塗られてる方がいるんですけれども、ステロイドいくら塗っても長島型の赤みは全然消えません。で、逆に心筋にかかりやすくなるだけっていう可能性の方が高いので、基本的にはステロイドは湿疹を合併してない場合は、使うべきでないと考えてます。
それでやはり一番問題点の匂いですね、
はい、
これの対処法はあるんでしょうか。
はい、今それの研究をしていて、かなり効果的な薬も分かってきているので、今論文書いているところで、もう少しお待ちいただきたいんですけれども、ただ基本的には皮膚の角質に住んでる、いわゆる皮膚の常在菌の量が増えて、その菌が作ってる匂いが増強されちゃってるっていう状況のようです。なので、まあ、特に足とかはよく洗う、で特に足の指の間をよく洗うとか、まあ、昔ながらのデオドラント系のものを使うっていったことで、ある程度匂いは抑えられるので、ぜひ試してみていただければと思っています。
なるほど。そこが最後の質問の幹事と保護者へどのような支援が可能なのかの一部になるわけですね、
はい、そうですね、はい、基本的に患者さんが悩まれているのは匂いと、まあ、もう一つは見た目、特にその赤いっていうのが、まあ、手のひら側人に見られることって少ないかと思うんですけど、やっぱり手の甲側まで赤いのが広がってるっていうのがあって、まあ、患者さんとお話ししてても、例えば小学校の頃のキャンプファイヤーの時に手つないでもらえなかったとか、そういう思い出をお持ちの方が多くて、やっぱり非常に悩んでこられたんだなと思うことが多いです。で、手の甲側、例えばコンビニでバイトしててもお客さんにいろいろ言われちゃうとか、そういう悩みを持ってる高校生の子とかもおられて、で今おすすめしてるのは、いわゆるメディカルメイクアップで手の甲側をお化粧で隠してあげる、これが結構うまく隠れるので、ぜひやってみていただけるといいのかなと思います。
まとめさせていただきますと、匂いと見た目ですね、はい、それをいかに患者さんが満足するレベルにいくかということで、先生の今度の新しい研究の論文ですね、期待しておりますので、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様は神戸大学大学院皮膚科教授久保明治さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。